ンとカジさんの移籍好奇心、前回からの続きです。
ますます聞きたいことがたくさん出てきたんだけどさテーマはフードロスを語るなんだけど、はい、ちょっとそこに行く前にやっぱぶっちゃけそのやっぱ事業としてなかなか大変でしょうみたいなところを、ひょっとしたらリアルの進行形かもしれないんですけど、どうですか、まあ、1年やってみて何が一番苦労しましたか。
いや1年やってみて、ね、こう事業としてどうなのかみたいに関しては、まあ、そらかじさんもエスミンもそうでしょ、私も、まあ、そうです、まあ、その一緒にやってる方も全員 MBA を取ってるわけですよ。経営学を学んでるわけじゃないですか。でもそんなもん、経営学を学んでいる人間たちが集まってやるんだったら、もうそんなうまくいかない、なかなかうまくいかないですねやっぱこうケースの話とやっぱリアルな話と全然また違ってくるっていうケース上ではね、多分ねもう利益出てるんだと思うけどなかなかもっともっと最初の方でいくと、まあ店舗を構えるぞってなった時に、なんかなるべくやっぱ、ね、先ほど深井さんもおっしゃったようにコストを抑えたいので、居抜きにしようと思って居抜きのところを借りたんです。居抜きのところ借りたんで抑えれるなと思って抑えようとしたんですけど、こだわりが強い人間であって、なんかさっきの、ね、ミュージアムにしたいとかってなったら、こう子供たちが来たら、それが子供たちしか入れないなんか、ね、チャイルドスペースみたいなっていうので、なんかもうちっちゃい穴があって、その穴の中入っていって上に登っていくと宝物があるみたいなとかと、大人は一切入れませんみたいな場所とか作りたいとか、
なんか
そんなことを考えたりとかいろいろしていったら、予算が約、ね、何倍ぐらいになったで、予算は3倍じゃないですよ、予算は聞いてたんですけど実際の支払いが3倍になったっこうイメージでは500万ぐらいのイメージだったんですけど1500万ぐらいで通ってる方だった
これでもさ動機がいいじゃん自分のやりたいっていうかさ、こうした方が絶対楽しいとか面白いに軸を切って、結果3倍かかっちゃったって話でしょ
まさに
悔いは残んないですよね。
いや全然もうそこに関しては全く、逆になんかこうそこを気にして作ってなんかいまいちやなって思うぐらいやったら、すごいだからこそみんなにいっぱい来てもらいたいし、いろんな人たちにも体験してもらいたいし、うん、親子でも本当にジャムを作りたいって来てほしいって自信を持って言えるっていうの、うん、で収益としては楽天とか PC サイトでの販売が、まあ、定時のメインになっていて、で、イベントの時はちょっと出るみたいな形なんですけど、年間通してももう本当にまだ数百万いかないぐらいの金額で、基本的にはまだまだ、収益としては、赤字というところですかね。
これ実際にフードロス事業、まあ、いわゆる規格外の食材を調達してそれを加工して販売するっていう、はい、まあ、ビジネスモデルとしてはすごいシンプルなんだけど、僕の知ってる限りまず食材の調達結構大変問題ってあるんですよ、うん、この辺は実際どうクリアしているのかとか、逆にそこでどんな苦労があったのかみたいなところをちょっと教えていただきたいな、うんうん、
食材の調達に関しては難しいところって2つあるなと思っていて、2つ目が農家さんとのつながりっていうところになってくるかなと思うんですよね。で、そこに関しては実はなんか結構こういうことやってますとか、こんなんやってますとかっていう話をしたりとか、あと一番最初に作った LP が農家さんから規格外の捨てられているものを買い取りますっていう LP を作ったと。農家さんとのつながりをもうどんだけ持つかみたいなことが結局大事になってくると思ったので、まあ、そこを作ると結構まあそこからの問い合わせが来たり、その仕入れさせていただいている農家さんから実はこういう農家あるよとかみたいなことでつないでいただいたり、中には JA さんの担当の方がご紹介いただいたりとかっていうふうに、ちょっとずつちょっと紹介がつながっていって、こう農家さんからはオファーは来ていただいている。なので、まあ、そこに関しては本当はもっともっと多くの農家さんと連携していきたいんですけど、ちょっとまだ我々が追いついてないところはあるんですけど、一応まあここに関しては徐々に広がっていっているので、なんか思った以上にそこに関しては今は苦労していないっていうのがあるんです。ただ苦労しているところに関して2つ目の方で、やっぱり規格外なので、いわゆる計画的な数量というのはないわけです。時期によってめちゃくちゃありますとか全然ないですみたいなところとかなんで、繁忙期換算というのはめちゃくちゃ差が激しい。それを一気に届けていただいて、 まあ、なんかそこの、量のコントロールっていうのと、あとやっぱりその価格のところが、郵送コストがやっぱめちゃかかるんですよ、高いんですよ。
あ、
大阪なんで、大阪からすぐ近くだったらいいんですけど、まあ、鹿児島であったりとか、石垣島であったり、青森であったりとか、いろんなところから今、仕入れさせていただいてるんで、そこの輸送コストの部分がどうしてもかかってしまって、なるべく農家さんには送料も含めてでも農家さんの方には適正価格をするかで買い取りさせていただきたいなという思いを持ってやっているんで、通常例えば先ほどのみかんとか話だと、うん、みかんとかって規格外で廃棄するものって大体ジュースに回されるんですよね。で、まあ、キロ本当に10円とか、もう二足三文にしかならないぐらいの金額で買い取られているらしいんですよ。うん、それだと結局農家さんも儲からないので、例えば我々の場合はキロ50円。なんかそういうもうちょっとしっかりと、金額をお支払いできるようにしようという価格設定で買い取りさせていただいているんで、そうするとその分の輸送コストがかかってくるんで、実は規格外だけど、結構な仕入れ価格というのになってしまっているというところが、その仕入れのところに関しては、やっぱこう輸送コストっていうところに関してが大変というのは今の現状かなと思います、ね、
なるほど。平準化問題で1年を通して企業としては安定的に売上を確保しなきゃいけないっていうことからいくと、閑散期はなるべく滑らかにしたいですよね。
はい、
単一作物だけで、例えばパイナップルだけとかマンゴーだけでは済まなくなって、当然1年通じてってことになると仕入れ先も開拓しなきゃいけないし、遠方だったらさらに輸送コストかかるし、ね、結構フードロス系の規格外商品の商品化って難しいっすね。
あとこんなんあるんですけどって言われても、それを商品化できなければダメなんですよね。作ったとしてもそれを買ってもらえなければ意味がないので、結構ね、あるんですよ。こんなんあるんですけどって言われるんですけど、なかなかね、それが商品化難しいっていうものがあったりとかって、ちょっと待ってくださいみたいな。
今、どっちかっていうと、その前工程の話をしていただきましたけれど、はい、後工程、まさに商品化とか、販売とか、思ってたのと違うみたいなのは、どんなことがありますか？
思ってたのと違うは、我々、まあ今、この事業自体を大きく2つの軸で置いているんですね。いわゆる外部に発信するというのに関しては、でそれがサスティナブルとかフードロスっていう文脈、規格外っていう文脈っていうの ともう一個がその無添加とかそういった方の、いわゆるどちらか食育っていう食べ物健康みたいなところの2つの軸を一応設けていて、メディアとか PR の方に関してはどちらかというとフードロスとかサスティナブルとかっていう方を、まあ、全面的に出すし、どちらかというと購入いただくっていうマーケティングっていう方に関しては健康とか無添加とか美味しいとかっていうのに特化させてます、うん、なので両方を打ち出してるっていうことが基本的にないんですよね。分けてるんですよ。
なるほど。
その理由はサスティナブルだからとか規格外だからとか、そういうのでまだまだ購買をするっていう人種ではないっていうふうに思っているので、買うっていう行為をするのは美味しいとか無添加とか健康とかそういったものじゃないと購入しないだろうなと思っていて、そっちをやって、で気づかないうちに実は美味しくて食べてたけど、それが実は規格外のフードロスのものでサスティナブルなことにつながってたっていうふうに、知らない間にそれにつながっていくようになるようにしたいなっていうので、まあ、マーケティングの方にはそういうふうに。
なるほど。そうするとさ、りゅうちゃんが1年やってきてどんな気づきがあったかみたいなところを知りたいなと思ってるんですけど、
やっぱり気づきしかないですね。気づきしかなくてですね、まあ、正直2年ぐらいとか3年ぐらいはもう多分儲かるというか、その黒字にはならないと思っていたので、特にこの1年間は本当に多くの人に知ってもらおうっていうことを念頭にやってきたんですよね。でその中、まあ、農家さんにも行くし、ご購入いただく方ともマルシェ行って持続してもらって買っていただいたりもするし、なおかつ体験会に来ていただいた方とも話をするしみたいな感じで、なんかいろいろの場面で気づきが多くあってですね、で一番の気づきやっぱりね、農家さんとの話をしての気づきが多かったですね。やっぱこうやってなんか、カズさんは多分もう当たり前のように感じていることかもしれないですけど、やっぱり 直接農家さんと触れ合っていなくて梶さんの記事しか聞いてないのでやっぱり実際に話を聞いてみると全然あの農家さんの大変さっていうもの自体がやっぱりね分からなかったんですよね。僕の好きな号がキウイ農家さんの号なんですよ。
はいはい。
で僕はあのキウイ大好きで、まあ、キウイを国産のキウイなんて食べれるなんてみたいなところで、まあ、ただただあの嬉しかったんですけど斜面で育てているとかっていうの
そう
で、あの写真では見てもまあなんとなくこんな感じかなと思ってるけど、まあ、実際斜面で作業し続ける大変さっていうのを、うん、行ってみて農家さんの、まあ、一緒に回ったりとかするとまあ大変だとか、
うんうん、
あと、まあ、今回のあの菊芋とかでも雑草を夏場はまあ刈りますみたいなのがいましたけど雑草をもう毎日のように引っこ抜く作業とかもめちゃくちゃ大変でやらせてもらってもめっちゃ大変なんですよ、
うん、
とかこんなことをもう本当に休みなくやっているにもかかわらず、まあ、僕らは買うときには一個本当に数百円とか何十円とかで買うってなったら本当になんか僕たちの生活を支えて食べてるものを支えていただいてる農家さんだしその一個一個をこうやって農家さんたちが、まあ、毎日のようにやってもらえるっていうのはもっと本当になんか感謝だなと思ったのと同時にやっぱこの方たちがいなくなった時が大変やなって思ったわけですね。まあ、そういう意味ではこのなんすかね、この未来の子供たち、まあ、自分も含めて自分の子供も含めて未来のやっぱ食べ物みたいなものに関してを本気で真剣に考えなあかんな、だから自分たちが口に入れる食べ物にも少しこだわりをちゃんと持たないといけないよねみたいなところでよりそうだから無添加というものにも気をつけるようになったし、あとまあなんか食材は実はいちごバターとかレモンバターのバターは使ってるのが普通のバターじゃなくてグラスフェッドバターを使ってるんですよね、
うんう
ん、そういったところもグラスフェッドバターってそもそも何みたいなところの人間なんですよ。私なんてずっとコンビニ弁当ばっかり食べ続けてた人間なんででもなんか梶さんが言ってたことがちょっとずつ自分も体験しながら自力発見が出てきてるみたいなところは、うん、なんかすごくなんか自分としてはこの1年間の経験人生は豊かになってるなと思いますね、
うん
うん、
そうするとやっぱり生産者さんと会って話を聞く機会すごい増えたんですね。
増えましたね。増えました。 LINE とかしてます
じゃあその生産者さんのことも例えば商品の中のパンフレットとかに織り込んで生産者さん作ってますみたいな出し方もしてたりするんですか？
してます。で今の各農家さんから写真 OK とかに取り付けたりしたりとかでそこをちょっと拡充させていこうというふうにしてます。
今日の収録と全然話違うんだけど、いや今ふっと思いついたのはコラボ食べる通信とつかもう僕とコラボしてリュウちゃんの知っている農家さんを僕が取材してそれ記事にしておーでリュウちゃんの作っているグラスフェットバターのいちごとかそういったやつを読者さんに送るみたいな番外編みたいなのやっても面白いかなっていう
ふう
に。おー面白い。
ぜひ1個だけいいですか？農家さん全国散らばってますけどいいですか？
散らばってるよね、うん、
北は青森から南は石垣島まで今散らばってますけど
そうそうそうそう番外編でできるなっていうか
む
しろ食べる通信の趣旨としてはすごく大事なことっていうか共感することをリュウちゃんがやってくれてる。
えこれすごいちょっと第三者的にこれあの収録流さなくていいんですけど、なんかそれのコラボで毎月なり2ヶ月に梶さんの負担を置いといてそれもありだなとか思って、例えば、まあ、コラボで福岡食べる通信全国編とか微分編みたいな感じにして知っていくと、それがなんかすごい読者さんの輪も広がりそうだし、まあ、梶さんがやっていきたいその 2.0 放送にすごい近づくというか、もちろん起点は福岡だけどやっていきたいこと全国にやっていきたいよねっておっしゃってた話とすごいつながるなと思って、
うん、日本食べる通信に名前変えましょう
よリグン食べる通信じゃないですか
リグン食べる通信だ
ね。そうそうそうそう
日本食べる通信にしてもちょっと広げましょう
なんかすごい納得する。
それ面白いかもな、
うん、なんかそれだと
その毎月買ってくださるコアなファンのお客さんとも微分自体がつながれるじゃないですか。
いや、そのうち、うん、僕らとしてはめちゃめちゃありがたいですよ、
ね、いや、いいな、それ買いたいな、それはそれで
今ふって思った。
いや、
まあもうやるって決まったんでこれで
公開コミット、
そうみんな聞いちゃったね
あと、まあ、気づい、なんかやってみての気づきの部分で言うと、農家さんっていうところ以外で、やっぱこう、実際に、体験会に来ていただいたりとか、まあ、ご購入いただいている方々と話をしている中で、特に体験会に来ていただいている方々の来ている理由っていうのが、ほとんどが親子なんですよ。まあ、ほとんどが親子なんですね、うん、来ていただいている。で、その親子で来ていただいている理由が、子供が、フードロスに興味があってみたいな、うん、で言って親が連れてきていただくケースが圧倒的に多いんですよ。ここってまさに何ですかね、価値観の転換期の、まあ、いわゆる Z 世代っていうところのがなんかまじまじと感じたなと思っていて、僕ら世代は一切そんなことを学んでないし、一応もったいないっていうのはあるけど、もったいないはどちらかというと、まあ、食べ残しの方がまあ、なんか言われたものが、うん、どちらかというとこうフードロスって言われる、フードウェイストってゴミじゃなくてフードロスの方をしっかりとあの子どもたちとか小学校とかでも学んでいる方たちが増えて、それに対して意識というかそういうことに興味を持っている、まあ、お子さんたちが増えてて、そのお子さんたちが親であったりとかおじいちゃんおばあちゃんに SDGs とかを歌ってるみたいな、
あ、
いや、めちゃくちゃいい光景で、でそんな中でこの地殻外っていうもの自体を知ってもらって、でそれをまた帰って、うん、なんか親子で帰りながらとか帰ってご飯食べながら地殻外のこととかを話したりとかスーパーとか話してもらうと、まあ、我々としてはちょっとでも地殻外フードロスっていうものを減らすっていうことの行動変化をする前のなんか意識変化にできたらなっていうふうには思ってるんで、なんか体験会としてはそれがやりたかったので、あのジャム作り体験とか、まあ、1年間は無料でやろうということで予約していただいたら無料でやってみます。
あのせっかくフードロスの話になってきたので、これ、ね、結構僕のところにもやっぱそのフードロス対策でアドバイスくださいとかちょこちょこいただくんですね、
うん、
か僕は実際にリュウちゃんみたいに事業としてやってないけれども、傍から近い立場として見ててやっぱなかなか難しい、うん、特に規格外のものを事業化して独自化みたいな、これあのエスミーも元食品会社にいらっしゃった経験があるので、まあ、そういったあの観点も含めてこれがなぜなかなか普及しないのかみたいなところを深掘っていきたいなと思うんですけど、まず一個前提として押さえておきたいのは、リュウちゃんはフードウェイストとフードロスっていう言葉としてちゃんと切り分けましたけれども、
はい、
食品廃棄物が何トン出てますよみたいな定量化されたデータがメディアに出てくるんですけれど、これのほとんどって基本飲食店の食べ残しなんですよね。これをなくすっていうことはおそらく今の資本主義の中のプラットフォームでやっているの中ではちょっとかなり難しいことかなというふうに僕は思っていて、で一方でその規格外のものをなんとかする、こっちはまだできそうな気がするんですけれど、これある農家から僕聞いたんですけど、規格外が市場に出ることで規格内商品の値段が下がる、規格外が売れなくなる可能性もあるんで、規格外は必要悪だっていうことを言う農家さんもいらっしゃったんですね。まあだから意外とこの闇深いなというか、課題大きいな感が僕の中にはあったりするんですけど、りゅうちゃん実際1年ちょっとやってみてどうですか？これってまあぶっちゃけこれから先ちゃんとこの事業として成功できそうな感覚ありますか？
次回へ続くよ。